ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、今日は、そうですね。まあ、スルラの政権が、まあ、なんか結構はしょりながらさ、話しちゃった部分もあったので、どんな感じだったのかも含めてですね。あと、まあ、その後どうなっていくのかっていうのを、ちょっと細かくね、描いてみたいなというふうに思っています。まあ、その、スルラが独裁体制を敷いてた間に、どういうことがあったのかということもですね、ちょっと簡単にね、見ていきたいなというふうに思っております。まあ、なんやかんやさ、そのスルラ伝の時はさ、スルラすごくね、頑張ったよねっていう感じで描きましたけども、まあ、もちろんね、負の部分もたくさんあるわけですよ。そういったところでね、まあ、それがやっぱりこう、きっかけとなってというか、今後問題となっていくみたいなところもね、どうしてもあるわけですからね。ちょっとその辺もね、見ていただきたいな。この辺もね、面白いので、見ていただきたいなと思っております。スルラは粛清という劇薬を用いてローマを元の共和制を取り戻そうとした。だがその副作用も甚大であった。スルラは自分の味方となってくれた者に報いるためにただの一兵卒だった者が元老院議員となったりですね。まあ他の一兵卒とかは富豪となって王侯貴族のような生活を送っているというようなね、光景だったということなんですよね。まあそりゃ最後までね、こう自分の方についてくれた兵士たちとか、ね、見取り立て戦争とかに一緒に行ってくれた兵士たちとかね、同盟戦争一緒に戦ってくれた兵士たち、マリウスとの最後のね、決戦というか、その、ショーマリウスとの戦いとかで味方になってくれた兵士たちとかには、そりゃ、スルラとしては報いたいという気持ちがあるわけですよね。だそういった兵士たちには、まあ、かなり贅沢をさせたりとかね、まあ、金を渡したりとかしてたわけですよ。まあまあ、そもそもね、見取り立て戦争の時にいろんなギリシャ中で虐殺というか、略奪とかね、いろいろしてたわけで。まあそういった意味でもね、もう、スルラの兵士たちは金持ちになってたわけですよね。スルラの兵たちのそのような姿を見た田舎の者たちも、農作業で汗水垂らして働くよりも、都会の無為な生活を好むようになったと。いうわけなんですよね。スルラは自分を慕う者に快楽を与え、金を与えた。金、金、金。キケロが嘆いていた通り、金と贅沢が称賛され、富こそが名誉となった。かつての美徳、不祖の威風、製品などは恥ずべきものとされ、潔癖は嫌味なことだとみなされた。ああ、なるほどと。まあなんかね、キケロもね、まあ嘆いてましたけどね、なんか、ね、ポエニ戦争の後というかね、第二次ポエニ戦争ぐらいの後のね、大加藤が嘆いていたような様子とも似てきているというような感じなわけですよね。まあ、さらにそこにね、こう内乱というものがね、加わっているわけですから、あの頃よりももっとひどかったのかもしれないというところはありますよね。富を求めて飽くなき貪欲がはびこり、贅沢と傲慢を伴いながら若者たちを蝕んでいた。という風にね、これはサルスティウスっていう人の言葉のほぼまあ引用なんですけど、まあこれもサルスティウスっていう人がね、カティリナ戦記っていう、まあ本の中に書いている言葉です。ユグルタ戦記とかもね、書いた人ですね。ユグルタとの戦い、マリウスとスルラが活躍したあの戦いを書いたサルスティウスっていう人が書いている、まあ本があるんですけどね。ほぼほぼ、スルラとかと同時代の人です。まあちょっと後の人なんですけど、まあ同じぐらいの時代に生きた人で、それを見てきたんだけど、まあもちろんこれはね、当時に生きていたからといって偏見がないわけじゃないと思うんで、まあ相当ね、偏見は混じっているとは思うんですけど、サルスティウスから見たら、そのスルラの政権っていうのはそういう風に見えたっていうことなんですよね。なんかさ、結局こう、スルラの政権ってさ、まあこう、共和制を取り戻すみたいなのでさ、こう金持ち連中とかをある程度追い出したりとかしてたわけですけど、結局自分の子飼いの兵士たちが金持ちになっちゃって、まあサルスティウスの言うようにね、こう富を求めて悪運なき貪欲がはびこるみたいな、まあそういう感じはね、やっぱり多少なりともあったんだと思うんですよね。で、なんか田舎で農作業するよりはね、お、何そんなにローマ行ったら羽振りよく遊べんのみたいなね。パンとサーカス最高じゃんみたいなことになってたのかもしれないですよね。まあでもさ、スルラはさ、 もともとこういう性格だったじゃないですか。その酒とか贅沢とか好きだし、その全然清廉潔白なタイプではないし、その彼が取り戻そうとしたのは、スンラが取り戻そうとしたのは、その政治システムとかね、一定程度の治安とかであって、その不祖の遺風とか、その風紀みたいなのね、そういう古臭いローマ人らしさみたいな、まあ、多分そういうことではなかったんだろうなっていう感じはしますよね。スンラの生き様を見てたらね。なんかスンラがさ、独裁官になったと、まあ、たくさん法律定めていくんですけど、そのうちの一つにですね、まあ、なんかギャンブルを公認するみたいなのとかね、あったりしますからね。まあ、戦車レースっていうのがね、この頃の花形の競技だったんですけど、それにね、かけていいよみたいな。まあ、ただね、上限は決めるよみたいなね。なんかそんな感じのね、法律を定めてたりとかね、してたんですよ。まあまあ、多分ね、こうなんか闇でこう、そういうやられてたんでしょうね。で、それは、なんか、あくまで公認したみたいな。ただやりすぎは良くないよみたいなね。そんな感じだったんだと思うんですけど。まあ一応なんかね、夜食会の贅沢しすぎ禁止法とかは出されてたんですよ。もうなんか、その夜食会っていう、その、まあなんかディナーのね、パーティーみたいなのがね、その貴族同士とかで行われたりするらしいんですけど、そこでめちゃくちゃ大盤振る舞いしたりとか、なんかすごい華美に着飾ったりとか、そういうのしすぎちゃダメみたいなね。そういう法律は一応出したらしいんですよ。ただ、多分ね、これそんな実効性なかったらしくて。まあ、こんなの大加藤の時もさ、なんか贅沢禁止法みたいなの出されてたじゃないですか。だからなんかこういうの、ローマの時代はもう幾度となく出されてたらしいんですけど、もう全然あんな、みんな守んなくて、実効性ないみたいな。みんな公然と破るみたいなね、感じだったっぽいですよね。まあまあ、今のね、日本の政治だって一緒でしょ、みたいな。何回政治と金の問題出てくるんですかみたいなさ。もう飽きたんですけどみたいな。あるじゃないですか。まあ似たような感じだったのかなと。まあまあそれじゃダメなんですけど。ダメなんですけど、まあまあなんか、そんなもんですよねみたいなね。ところもあるっていうね。だからこれもだから、何こう、政治のね、一環としてね、政治パーティー的な要素もあったはずなんですよ。この夜食会っていうのもね。あとは、スルラが定めた法の中で、グラックス兄弟とかね、センプロニュースとかがね、やってた、無産市民への食料分配っていうのあったじゃないですか。グラックス兄弟っていうかね、ガイウスがやってたやつですよね。食料分配とか、これやめちゃったんですよ。ドルスとかがやってた。やめちゃったので、ある意味、食料を分配することとかね、金を渡すことみたいなのが、その選挙の時に、結局こう、金を持ってるやつが無産市民の票を買収するために、その食料とか金をばらまくみたいなことに繋がっていっちゃうんですよ。いや、まあ、確かにそうなっちゃうかっていう感じしますよね。これやめたら確かにそうなっちゃうね、みたいな。なんかこう、より金を持つことのインセンティブが、なんか逆に高まっていっちゃうわけですよね。で、まあ多分これは別に、スルラ的には単純に無産市民に、こう国家がね、ローマっていう国が食料を配給したり分配していたりしたら、税金で賄っていたら財政的に持たないからっていう理由で単純にやめたんだとは思うんですけど、結果的にね、そういう、なんか政治家側が金をばらまくみたいな。それで無産市民の票を買うみたいなね。そういうことにつながっていってしまうので、より金金金の世の中になっていってしまったんだというようなね、ことだったみたいなんですよね。あ、なるほどと。まあ、なんか本当何がどうなるかわかんないというかね。まあ、正直ここまで計算しなきゃいけないんだとは思いますけどね。まあまあ、スンラはね、シンプルにこう、元のね、共和制の体制に戻そうとした、みたいなね、ところはあったんでしょうからね。まあそこまでは考えられなかったのかもしれないというところですよね。というかまあ、別にそれでもいいと思ってたのかもしれないですけど。まあわかんないですけどね。まあそしてそんな中でもですよ。グラックス兄弟がつけた革命の火種はくすぶっていたのだ。スンラが平民派のすべてを粛清できたわけではなかった。まあ、そらそうだよねっていう。まあ、その亡命した者もいれば、爪を隠していた者も当然にいた。ね、マリウスについて、マリウスとかキンナとかについていた者でも、まあ、すいません、スンラさんみたいな感じでね、スンラ側にすり寄ってきたやつとかもいたわけですよ。まあ、そんな中でもね、爪を隠してね、今に見てろよってずっとね、耐え続けてたやつらとかもきっといたでしょうし、 で亡命した人間とかもいたわけですよ。まあ、この革命の火種って書いちゃったけどね、まあ、これはね、あのモムゼンのね書きぶりですけどね、まあ、あんま革命って言葉をねここであんま使わない方がいいと思うんですけど、まあ、そのこう平民派からやっぱ改革していくみたいなね、まあ、ニュアンスですよね。グラックス兄弟がやろうとしたのはね、平民の側からね、スルラが死ぬと革命の火は再び燃え上がるわけですよ。お前はちょっとまた革命って言っちゃってるけど、もう革命でいきましょうか。あえてね、革命の日なんですよ。でまず一人目はですね、マルクス・アエミリウス・レピトゥスっていう人ですね。レピトゥスですね。後の第二次三党政治だ、まあ第二次の方ね、あのオクタビアヌスとアントニウスとレピドゥスっていうね、この三人が、まあそのカエサル、ポンペイウス、クラスス、この三人亡き後ね、オクタビアヌスとかアントニウスとかと一緒にレピドゥスっていう人が第二次三党政治っていうことを やることになるんですけど、まあこれよくね教科書とかでね覚えさせられるやつですけど、このレピドゥスの父ですね、ああ父なんだみたいな父親です。まあ父ドゥスに当たるわけですよ。父ドゥスちょっと言いにくすぎるんでレピドゥスでいきますけど、うん、まあ父親ですね、レピドゥスの。もうなんかここでね、もうさらに次の世代とかがね、ちょっと垣間見えてきてるわけですよね。まあまあ、このなんか写真はレピドゥスのコインらしいです。その、第二次三党政治をすることになるレピドゥスのコインらしいです。はい。ということで、まあこのね、父ドゥス、レピドゥスね、の話をしていきます。この父ドゥス、レピドゥスはですね、同盟史戦争では、父ペイウスの配下として戦った人物です。ポンペイウスのお父さんの配下として戦ったと。ね、父ペイウスね。マルシ族の本拠地とかをね、包囲したりとかして、すごい活躍してましたよね。あそこで戦ってたんだと。で、スルラが独裁官の座を降りたじゃないですか。で、降りて、まあ、その1年後に亡くなるわけですけど、その降りた後に、まあ、スルラ存命中に、コンスルに着いたのが、このレピドゥスなんですよ。父ドゥスなんですよ。ああ、なるほどと。ここでレピドゥスがコンスルに着いたのねと。で、一緒にコンスルやったのはショーカトゥルスですね。マリウスと一緒にキンブリ族との戦いを戦ったカトゥルス、大カトゥルスの息子、ショーカトゥルス。レピドゥスとショーカトゥルスが、スルラが独裁官の座を降りた後にコンスルになったんだと。で、このね、レピドゥス、父ドゥスが、波乱を起こしていくことになるんです。はい。ちょっとね、この、なんか波乱の起こし方も特殊なんですよね。まあなんかすごい革命の火がくすぶっているみたいな言い方しましたけど、ちょっとそういう感じでもねえみたいなところもあってですね。まあちょっとスルラが亡くなる前にね、戻りますけど、まあこのレピドゥスは、もともとその父ペイウスの配下にいたし、まあスルラ政権下ではそのスルラが独裁官やってる間とかもかなりいい思いした人物だったんですよ。で、そのスルラ政権下でね、このレピドゥスもクラススと同じようにその粛清されたものの財産を大量に競り落としたりとかして結構儲けてたんですよね。で、しかもなんかかなり不当なね、不法なやり方で、勝手にね、差し押さえちゃったりとかね、とかしてたらしくね、あまりにもなんかそのやり方もずさんだったみたいで、で、その勝手に差し押さえられた平民派から訴えられるんですよ、逆に。まあまあ、そういうこともあるよね、みたいな。さすがにそのやり方はねえだろ、みたいな。俺何もしてないんすけど、みたいなことありえそうじゃないですか。それこそ勝手にね、でっち上げてみたいなね。前回、キケロがこう弁護したみたいなさ、そういうことは絶対あり得るわけですよね。で、そのレピドゥスはかなりこう、なんか、状況良くなかったみたいで、マジこれ、このままだと裁判負けそうみたいになるとですね、いや、すいません、実は僕、平民派なんですみたいな顔をしだすっていうね。もちろん全額返しますし、これからは平民派として頑張ります的な感じになっていくっていう。どういう根性してんのみたいな。まあなんか、もともとスルラのやり方はちょっと気に入らなかったみたいな節もあるみたいなんですけど、まあとにかくレピドゥス、そのスルラ政権下でいい思いしてたのに、なんか平民派の代表として私頑張ります的な感じの顔をしだして、なんかそれでこう事なきを得るみたいなことになるんですよ。その裁判で負けそうになってたのを、ああもう大丈夫です、私に任せてくださいみたいな感じになるっていう。で、スルラが独裁官を降りたタイミングで、 まあ、コンスル選挙に立候補してくるわけじゃないですか。でこれ、スンラは、ショーカトゥルスには期待してたけど、まさかレピドゥスが通るとも思ってなかったっぽかったんですよ。まあ別にな、多分なんかそんなに実力があるわけでもなく、なんかすげえ政治力があるとも思えないというか、多分スンラとしては疎ましいというか、うぜえなこいつって多分思ってたんだと思うんですよね。なんなのこいつみたいな。気持ち悪いんですけど、ぐらいに思ってたと思うんですけど、結果的になんかレピドゥスが1位で通過するんですよ。で、ショーカトゥルスが2位で通過してくると。だからこれは、そのレピドゥスがもうなんか、私は平民派の代表ですみたいな顔をしだしたことによって、まあ今までね、こう隠れていた平民派、その、今までスリラが独裁官だったわけじゃないですか。その中で表立っては言えないみたいなことはあり得たわけで、その隠れた平民派からの支持があったっていうのは、多分もちろんあると思うんですよ。っていうかまあ、その、この頃って、まあ、同盟心にまでね、市民権拡大しているわけなんで、いや、スンラがさ、独裁官辞めたら、そりゃ反動でこういう平民派にね、おもねるようなね、こう、レピドゥスみたいなやつが出てくるわけで、多分そういう票読みもレピドゥスはしたんだと思うんですよね。で、いざ投票したら、その隠れ平民派みたいな、その隠れトランプ派みたいなのが、こう、いっぱい出てくるみたいなことは、まあ、十分あり得るわけですよね。いや、トランプ派が、平民派かは知らないですよ。知らないですけどね。まあ、なんかそういう現象、ね、アメリカでも起きてるわけなんで、まあ、なんか、あるのかな、みたいな。本当、今まではね、怖くて、そんな、いや、ちょっと、ポリコレ的にトランプ支持なんて言えません、みたいなのと同じようにね。おい、何スラさん、独裁官辞めたんですかみたいな。じゃあ、私、レピドゥス支持します、みたいな。あり得るわけですよね。で、それに加えてですね、ポンペイウスが、このレピドゥスを支持して、選挙応援とかしてたんですよ。いや、ポンペイウスがみたいな。どういうことあるじゃないですか。で、ここでちょっとポンペイウスの話を挟むんですが、でもややこしくなって申し訳ないんですけど、ちょっと一回ね、ポンペイウスの話させてください。ポンペイウスとスルラの関係もなんとも微妙でどっちつかずなんですよね。ポンペイウスの奥さんって、スルラが粛清した氏族の人間だったんですよ。もともと結婚してた奥さんっていうのが、若い頃に。で、まあ、カエサルもそうだったじゃないですか。カエサルはキンナの娘をね、めとってたわけですよね。で、カエサルも、そのキンナの娘と別れろみたいなことを言われたわけですけども。嫌だっつって亡命するみたいなね、ことになったわけですけど。だから、スルラはポンペイウスにも、その奥さんとの離婚っていうのを命じるわけですよね。まあ、シンプルにひどいですよね、スルラね。で、しかもなんかそのポンペイウスのことを気に入っていたというか、そのスルラ側にこう引き入れたかったみたいなところもあって、まあもちろんね、マリウス派との戦いで活躍したりとかしてたわけなんで、でスルラの義理の娘と結婚するように言うんですよ。まあスルラって何回か結婚してるんで、まあ今の奥さんの前の旦那とのなんか子供みたいなね、その娘さんとなんか結婚するようにとかっていうことをね、命令したりするんですよね。で、これ、カエサルはね、まあ拒否りましたけど、で、亡命しましたけど、ポンペイウスはこれを受け入れるんですよね。ああ、そうなんだと。で、まあ結局ね、そのスルラの義理の娘さんもすぐ亡くなっちゃうとかね、ここもなんかすごい悲劇だったんですよね。なんか義理の娘さんも、もともと結婚してて、前の旦那さんいたのに、その前の旦那さんと引き剥がされてね、スルラから。で、しかも、もう妊娠してたんですよね。で、妊娠してたんだけど、ポンペイウスと結婚無理やりさせられて、それすごい嫌で、娘さんとしては。まあなんかそういう心労とかもあって、そのなんか身重のまま亡くなってしまうみたいな。ポンペイウスの目の前で亡くなっちゃうとかね。なんかそういう感じのね、悲劇があったみたいなんですけどね。で、まあ、プルタルコスによるとね、そんなことが書いてありました。で、まあ、その後ですね、ポンペイウスは、まあ前回言った通り、平民派、マリウス派の残党狩りで大活躍したじゃないですか。で、まあね、このヌミディアの奥地まで行って、制圧して大活躍したと。で、そのヌミディアの奥地にいるときに、スルラからポンペイウスがその突然司令官の交代を言われるんですよ。新しい司令官を送るから、一個軍団のみ残して、それ以外はローマに返してね、みたいなことを言われるんですね。なんか、自分の本当の子飼いの兵たちだけ残していいけど、それ以外は全員ローマに返して、みたいな。まあ、これなんでスルラがそんなこと言ったのかもよくわからんのですが、 単純に人事異動的な意味なのか、まあもうね、そのある程度ミッション果たしたから戻ってきてっていう意味だったのか、まあこれ何かしらこうポンペイウスが力を持ちすぎるのを警戒していたからなのかっていうのもね、ちょっとわかんないんですけど、まあスルラがそういうことを言うと、そのポンペイウスの兵たちがですね、すげえ嫌がるんですよ。そのローマに帰るの。嫌です。ポンペイウスさんの元を離れたくありません。あんな独裁官の言うこと聞くことないですよ、みたいなことを言うんですね。で、まあそれほどポンペイウスが兵士たちに慕われていたみたいな描写なんですけど、まああとはなんかこのやっぱ人事っていうかね、この交代するっていうことに対して非常に屈辱的なことと受け止めてたっぽくて、まあ、あのマリウスが来た時のメテルスみたいなね、あのヌミディアであったじゃないですか。メテルスがもともとねユグルタとの戦い頑張ってたのに、後からマリウスが来てみたいなね、メテルスがグーグーみたいな感じ、絶対顔も見たくないみたいな感じになってたって、ああいう感じのニュアンスだと思うんですけど、ただまあなんかポンペイウスとしてはなんかその兵士たちの気持ちはすごいありがたいんだけども、そういうことをするとちょっとめんどくさいことになるし、みたいなところがね、あったんですよ。あの、まあ、本音はわかんないですけど、本音はポンペウスとしてもなんか悔しいみたいな思いもあったとは思うんですけど、そのまあ今スルラに対して逆らう場面じゃないみたいなね、ニュアンスだったのか、こう兵士たちをね、ポンペウスは必死に説得しようとしたんですが、もう全然兵士たちの気持ちが変わんなかったんですよ。で、嫌ですとかって、なんかもうずっとこう兵士たちが言ってるんで、ポンペイウスはですね、そんなことを言うなら、自分は、自ら命を絶つつってですね、泣きながらなんか一人テントの中に消えていくんです。もう死んだよねそんなキャラなんだみたいな。で、なんか、そこまで言うとですね、兵たちもですね、いや、そんなこと言わないでくださいよ、ポンペイウスさんみたいな感じになってですね、なんか結局、ポンペイウスの言うこと聞くみたいなね、くだりがありつつ、いや、ちょっと、あの、ここ単純に面白いなと思って紹介しただけなんですけど、あの、ちなみにポンペイウスね、割と泣きがちです。この前とかにもね、あの、泣いたりしてますね。割とこう、兵をね、泣き脅ししてね、従わせるみたいなことしてますからね。そういうキャラマンみたいな。で、なんか、スルラは、その後、ポンペイウスのね、このエピソードを聞いて、いや、ポンペイウスすごいね、ってなったっていうね。で、なんか、ポンペイウスが帰還してきたところを出分かえて、君は、マグヌスだよ、って言ったと、伝えられてます。マグヌスっていうのは、まあ、偉大なるっていう意味なんですけど。でも、なんか、ここからね、ポンペイウス・マグヌスっていう風に呼ばれるようになったと、いうことみたいなんですよね。で、まあ、なんか、大将軍って言ったり、マグヌスって言ったりね。こういう損傷をスルラが与えてくれたみたいな、まあこういうエピソードが残ってるわけですね。まあなんか最初スルラこの話聞いた時、あれこれポンペウス反乱しようとしてるみたいなね、ちょっと疑念みたいなのもよぎったらしいんですけど、だけどよくよく聞くと、そのポンペウスが兵たちを説得してたっていうのが分かって、わあすごい頑張ってくれたんだねみたいな意味で偉大だよって言ったっていうことみたいなんですよ。で、まあなんかちょっとその後がね問題なんですけど、まあ、ポンペイウスこんな感じで、まあ、スルラにね、従順に従ってそうだったんですけど、まあ、そのアフリカとかシチリアとかですげえ、ポンペイウス頑張ったわけじゃないですか。なので、ポンペイウスとしては、凱旋式をやらせてほしいって言うんですよ。だけど、スルラとしては、それはちょっと早いねってなるんですね。まあ、これ法律で、なんか凱旋式を行えるのは、コンスルかプラエストル、法務官だけっていうね、決まりがあったんですね。でこの時、ポンペイウスはプラエストル代理みたいな立場だったんですよ。だから凱旋式を行える立場ではなかったので、まあシンプルに法的に無理だよ、みたいなね。そう、ちゃんとしたプラエストルじゃないし、そう、だから元老院議員の年齢とかにもまだ全然達してなかったんで、いや、普通に無理でしょ、みたいな感じのね、こう諭したんですけど、まあ諭したっていうか、もし従わないなら僕が君の行く手を塞いで、その野心をひねり潰してあげるからね、とか言って、脅してるんですけど、いや、怖えよ、スルラ。独裁官にそんなこと言われたら、普通に心折れるだろうとは思いますけどね。それでもですね、ここはなんかもう一歩も引かないんですよ。なぜか、ポンペイウス。あの、離婚とかはね、あの、したりとかしたのに。でもその司令官入れ替わるみたいな話とかは全然したかったのに、ここはもう一歩も譲らずにですね、なんかガンとして譲らず、沈む太陽よりも昇る太陽に多くの人は拝礼すると言い放つんですよね。なかなか言っちゃうね、みたいな。で、これに対してスルラはですね、
え、なんて？
聞こえてなかったみたいな。ちょっとカッコつけてね、ポンペイス、だいぶ多分勇気振り絞って言ったはずの言葉が聞こえてなかったらしいですね。あ、もう一回言って、みたいな。まあまあ、でもなんかスルラはその同席の者たちからね、まあ周りにいた人たちから、今ポンペイス、なんて言ったの、ちょ、教えて、みたいな。その言葉を聞き出してですね、ああ、そう言ったのね、みたいなことが分かって、まあ、一瞬息を飲んで、凱旋式を挙げさせろ言うんですね。で、しかもなんか2回言ったらしいんですけど。で、ここもなんかもう、スルラがどういう感情でそれ言ったのかもうちょっとわかんないんですけどね。まあ大胆で面白いやつだと思ったのか、まあ逆にこの先どうなるか見てみたい、みたいなね、好奇心なのか。まあとにかく前代未聞の凱旋式っていうのがここで行われるんですよ。で、これによって、ポンペイウスの名声っていうのはめちゃくちゃ上がったと。この人なんかまだ元老院でもないのに、凱旋式あげれるんだみたいな、すごくないみたいな噂がすごい広がっていって、もう市民からの人気は絶大のものとなっていくみたいなね。で、話は戻るんですけど、そんなね、ポンペイウスが、まあ、レピドゥスの選挙の応援をしたわけですよ。だからレピドゥスが選挙に通ったのは、この絶大な人気を得た後のポンペイウスのおかげもあったというお話なんです。やっと戻ってきたみたいな。そうそう。そういうことなんですよ。まあなんかね、ポンペイウスもこれどういう気持ちでレピドゥスを応援したのかもちょっとよくわかんないんですけどね。いや、スルラはショーカトゥルス推しなんですよ。で、レピドゥスなんてまあある意味クソ野郎だみたいな風に思ってるわけですよ。だけどまあね、ポンペイウスもね、まあスルラにね、凱旋式は反対されそうになったりとかね、まあそれまでもね、奥さんと別れろとかね、数々の仕打ちとかを、まあもしかしたらね、やっぱ根に持ってた部分もあるのかもしれないし、まあスルラがその独裁体制やめたっていう時点で、まあもうね、スルラの影響力が明らかに下がっていくわけじゃないですか。そしたらまあその新たなね、動きになっていくだろうなみたいな、その風読みみたいなのをしてレピドゥスにちょっと乗っかってかけたみたいな部分もね、あったのかもしれないですけどね。まあ、これもなんかスルラからはね、ポンペイウスに対して、いいのかな、そんな君の敵となるやつを押しちゃってみたいなことを言われるんですよね。ポンペイウスも別にレピドゥスを本気で押してるわけじゃない、多分風を読んでとか、なんかそういう感じだと思う。で、レピドゥスとショーカトゥルスっていうコンスルの体制になった後にスルラは死ぬわけです。まあ、すぐ亡くなっちゃいましたよね。で、レピドゥスはなんかスルラの死体をそのマルスの野にね、まあ、その辺の野原に捨ててしまえとか言い出すんですよ。で、まあショーカトゥルスはね、もちろんそんなことさせねえよっていうね、風に反対したりするわけじゃないですか。だけど、ポンペイウスもこれには反対するんですよ。うわ、そうなんだって。ポンペイウス、レピドゥスのことを押しておいて、いや、それはさすがにないでしょ、みたいな感じになるんですよね。まあ、ポンペイウスもね、複雑な感情を抱いていたんでしょうけど、さすがに人としてそれはないでしょうというか、その、イデオロギーとか抜きにして、そこはね、まあ一応国家のために尽くした人物なわけですから、少なからず。人生を捧げた人物なんですから、そこは盛大に送り出すべきだろうみたいなね、考えだったんだとは思うんですよね。まあだからなんか、その、安倍さんの国葬が行われた時にね、野田さんが参列したみたいなこともあったわけじゃないですか。で、あれもなんかまあ、イデオロギー抜きにして、そこはちゃんとしようよ、みたいな。まあ、こうやってね、まあ、ショーカトゥルスとか、ポンペイウスが主導して押したことによって、スルラの国葬が執り行われることとなったと。まあ、めちゃくちゃ盛大なね、国葬だったんですけど、まあ、それが行われたということで、まあ、これで、まあ、ポンペイウスね、レピドゥスのこと最初押してましたけど、このポンペイウスとレピドゥスの間に、ちょっとひびが入るわけですよ。あれみたいな。ちょっと話違うんですけど、みたいな感じにね、若干なってくるということなんですよ。だから、ポンペイウスがショーカトゥルス側にちょっと寄っていくみたいな感じになっていくんですね。で、ここからです。ここからまた、こう、火種が燃え上がり始めるんです。やっとみたいな。あ、まだ燃え上がってなかったのみたいな。いや、そうなんです。で、その後、エトルリアで反乱が起きたんですよ。エトルリアでみたいな。で、エトルリアは、実はですね、スルラから結構ひどい目に遭わされていたんですよ。あ、そうなのみたいな。 そうなんですね。まあ、合わされていたというか、あの内乱の時にですね、最後の最後に、マリウス派に寝返っちゃったというか、マリウス派についちゃったんですよ、エトルリアとかって。で、まあ、そのせいで、スンラから市民権剥奪されたりしてたんですよ、エトルリア。そうなんだ、かわいそうみたいな。まあ、しょうがない部分もありますけどね。まあ、それ以外の同盟士とかは、大体こう、市民権認められてたのに、エトルリアだ、まあ、だけじゃないんですけど、その、マリウス側についち、最後の最後についちゃった奴らとかね、そういう都市っていうのは、その市民権剥奪されちゃってたんですよ。ああ、まあ、そういうこともあり得るよね、みたいな感じですよね。で、それで、やっぱ、こう、スンラが亡くなったことで、その重りがなくなって、ついにそこでね、また反乱が起きてしまうと。そうなんです。まあ、ある意味これ同盟士戦争と言ってもいいですよね。で、こう、エトルリアがね、まさかの主導をすると。まあ、アルシ族とかサムニウムとかをね、おとなしくなったのに、エトルリアが放棄するっていう展開になるんですね。で、ここに、まあ、両コンスル、レピドゥスとショーカトゥルスが派遣されていくんですよ。派遣されていくんですけど、その反乱鎮圧軍として向かったはずのレピドゥスは、なんかエトルリア人のその反乱してる奴らを集め始めて、なんかいつの間にかこうレピドゥスが反乱の指導者的な立場に立ってしまうみたいな。ローマの横暴を許すなーみたいなことをなんかレピドゥスが言い出すみたいな。イエーみたいな感じになってですね。おーみたいな。それエトルリア人もびっくりなんですけど、みたいな感じになるんですよね。
俺がリーダーとして、これからはもう、虐げられた人々をまとめていくみたいな。
そんな感じになっていくんですよ。で、その、まあ、一緒に行ったショーカトルスとしてはですね、もちろん、いやいや、何してんのあんたってなるわけですよね。なるんですけど、なんかま、そこですぐに戦闘を行うことはせずにですね、ショーカトルスは一旦ローマに戻っちゃうんですね。戻った上で、なんか、無駄な抵抗はやめろーみたいな、投降しろーみたいな感じで、この元老院からこう呼びかけさせるみたいなことをするんですよ。だから、レピドゥスはそんな勧告は無視してですね、もう反乱の準備と、コンスルの再任を要求すると。いうようなことをしてくるんですね。まあまあ、ちゃんと反乱しようとしてくるっていうね。で、まあ、ここでコンスルの期限がね、レピドゥスとかショーカトルスもそうなんですけど、コンスルの期限切れたんですよ。だからまあ、引き続きコンスルやらせろみたいなことを言ってくるんですけど、まあ、これ多分これ、独裁官的なポジションにね、自分からつこうとしてるみたいなところもあったのかもしれないですけどね。ということで、まあ、このレピドゥスがまさかの反乱軍、ね、時のコンスルが反乱軍に加わって、反乱を主導するという立場になるっていうね。なんかちょっと今までと流れ違うみたいな感じになるんですよね。そんなことはさすがに今までもなかったな、みたいな。で、そこにポンペイウスがいち早くね、こう、レピドゥス討伐軍を指揮して、これ当たることになると。ああ、なるほどと。ここでね、最初ポンペイウス、レピドゥスのことを押してたのに、まさかのね、レピドゥス対ポンペイウスっていう対決の構図になっていくわけですね。で、レピドゥスはなんかガリアキサルピナの町々もね、味方に引き入れていたんで、アルプスの手前側のね、町ですよね。ポンペイウスはまずはそのガリアキサルピナの方に向かっていったんですよ。で、直接こう、レピドゥスと相対する形にならなくて、ポンペイウスとここで相対することとなったのは、あのカエサルを殺すこととなるブルータスの父親。なんですね。ああ、ここでもね、その父親世代が出てくるんだという感じしますよね。で、このブルータスが思いのほか粘ってですね、ポンペイウス包囲に結構時間かけてしまって、なかなか崩せなかったんですね。その間にレピドゥスがローマに進軍してくるんですよ。そのポンペイウスがね、北の方でこう、包囲してるから、もう今のうちだみたいな感じでね、レピドゥスがローマにやってきちゃうんですよね。だからもうあのマリウス・ヤスルラのようにね。もうだからこのもうなんかやり方がね、この頃にはもう常套手段っていう感じになっちゃってるわけですよね。もうローマに向かって進軍するみたいなのが、ああもう普通ですみたいな感じになっちゃってるんですよね。だからなんかね、後の世にね、カエサルがローマに向かってくるみたいなことも、まあ、さもありなみたいな感じしますよね。でも、ここはですね、そのレピドゥスがローマにやってきたんですが、ショーカトゥルスがね、ここで活躍してですね、レピドゥスを撃退することに成功するんですよ。よかったね、と。なんかローマってね、なんかすんなり落とされるイメージありましたけど、ここはなんか、まあ、野戦になったのかな？野戦になって、ショーカトゥルスが、レピドゥスのね、そのエトルリアの軍 に勝つということになって、レヴィドゥスはサルディニア島にね、サルディニア島ですねに逃げたんですね。ローマからサルディニアに逃げたと。でポンペウスに包囲されていたブルータスもここで投降してきたんですよ。まあまあそのレヴィドゥスがもう逃げちゃったから、ブルータスももうこれ以上ね粘ってもしょうがないと思って投降してきたっていうことなんですけど、ポンペウスここでですね、その安全を約束して降伏させたブルータスを殺してます。いやひでえなっていう感じなんですけど、まあまあそういうねやっぱ一面もあるっていう感じなんですね。でブルータスのね父親はだからここでねちょっと悲劇的な死を迎えてるわけですよ。だがサルディニアに逃げたレヴィドゥスには考えがあった。まだ炎は消えていない、ヒスパニアだ。ヒスパニアみたいな。そうなんですよ、ヒスパニアは今や平民派の牙城となっており、かつてのハンニバルのように虎視眈々とローマへの進軍を画策している人物がいる。何何何その展開みたいな。聞いてないんですけどっていう感じじゃないですか。そうなんですよ、まさかのねヒスパニアが実はこんなことになってるんですね。まあちょっと平民派の牙城は言い過ぎかもしれないですけど、まあまあ明らかにちょっと怪しい動きをしてるやつがいるというところなんですね。だからレピドゥスはそこにね逃げればいいというふうに考えてるわけですよ。でそっちと合流しようという腹積もりなんですね。その人物はセルトリウス。いや誰セルトリウスです、はじめまして。誰ですかこのおっさんみたいな。ちょっとあの乳首出てるんですけどみたいな、いや感じなんですけど、いやこの人ねめちゃくちゃ面白いんですよ。マジ英雄なんですよ。まあちょっとあんまり有名じゃないんですけど、この人物もまたこのプルタルコスの英雄伝に主人公として出てくる人物で、まあ、描かれている人物なんですけど、マジめちゃくちゃすごいんです。まあ詳しくはねちょっとセルトリウス伝をね次回ねやりたいと思うんですけど、まあ、プルタルコスってギリシャ人の英雄とローマ人の英雄をこう対比して語るっていうかね、二人並べて語るんで、まあ、だから対比列伝とも呼ばれてるわけですよ。まあ、だからカエサルだったらアレクサンドロスと並べられて比較されるみたいなとかね、まあ、大加藤だったら確かデモステネスかな、デモステネスと並べられるみたいなね、まあ、そんな感じでこう、まあまあ、なんかわかるじゃないですか。カエサル・アレクサンドさん、ああ、なるほどね、みたいな。大加藤・デモステンさん、ああ、まあまあ、そうね、みたいな。わかるじゃないですか。で、セルトリウス、誰と対比されてるかというと、エウメネスです。おお、エウメネスかと。ね、みんな好きでしょ、エウメネス。いや、なんかこれ、すごいエウメネスっぽさあるんですよ。なんか戦術とか計略に長けていてめちゃくちゃ優秀だし、仲間からも慕われてるいいやつなんだけど、なんかこう運命に翻弄されて、なんでそうなっちゃうのかなみたいな感じになっちゃうんですよね。でしかもですね、赤眼です。いやそうなの、そうなんですよ。まあこの絵だとね、赤眼じゃないんですけど、なんかすげえその辺にいそうなおっさんですねみたいな顔してるんですけど、そうなんですよ、赤眼な、その一つね目がね失われてるということですね。ハンニバルも赤眼でしたよね。フィリッポス2世も赤眼でしたよね。そしてアンティゴノスもね赤眼でしたよね。いやまさかのね、エウメネスのライバルとなっていくアンティゴノスと同じ赤眼だったということで、まあもうその時点でちょっとかっこいいなみたいな感じあるじゃないですか。そしてプルタルコスはこう書いています、セルトリウスに対してね。ただしセルトリウスはハンニバルよりも敵に寛大であり、フィリッポスよりも女性に関して慎み深く、アンティゴノスよりも友への真偽に熱く、しかもその三人の誰にも負けない知恵を持ちながらも誰よりも過酷な運命に見舞われたというふうにね書いてるんですよ。確かにね、フィリッポス2世ね、まあ、女性にだらしなかったみたいな話はありましたよね。いや、その赤眼っていうね、共通点がありながらも、誰よりもね、知恵とか知略とかは優れてたとも言える。ね、で、これすごくないですか？ハンニバルとフィリッポス2世とアンティゴノスですよ。この3人と比較されて、プルタルコスがここまで評してるって、やばないって思うじゃないですか。そんな人物いたんだっていう感じじゃないですか。そしてこのセルトリウスが なんとあのミトリダテスまでをも巻き込みながら波乱を巻き起こし、アレクサンドロス大将軍偉大なる者と呼ばれたポンペイウスと対決する。続きは次回。おお、なるほどね、そういう展開になるんですかみたいなね、ところなんですけど、そうなんですよ。ちょっとだからあえてちょっとね、ポンペイウス側からじゃなくてこのセルトリウス側から描いてみたら絶対面白いなと思ってるので、まあね、ちょっとね、まあ大筋はね見失わないでほしいんですけど、まあそのスルラーが亡くなった後にね、レピドゥスがまさかのエトルリアが反乱を起こした鎮圧軍として行ったのに反乱に加わってしまい、ローマにやってきて、まあ返り討ちにあってサルディニアに逃げて、そっからヒスパニアに渡ろうとしてるっていうところまで行ったわけですけど、ちょっとね、まあ、あの、セルトリウス伝をね、次回やっていくんで、まあ、その前からずっとセルトリウスどういうふうに生きてきたかも含めて、ちょっとそこにどう繋がるのかっていうところをね、やりたいと思いますんで、お楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。